生長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにこれまでお送りしてきました蘇る新長崎物知り手帳を今年度は装いも新たにお送りしています。長崎師団会の原田博次会長の原稿でお送りします。
NBC ラジオの平松誠志郎がお伝えします。12回目の今日のテーマはイエズス改良浦上です。戦国時代の末期、現在の佐賀とその一帯を支配していた龍造寺氏は高信の時に協力となり、近隣の戦国大名たちを圧迫、大村住忠も追放され、長崎もその支配下に入りました。しかし島原半島を支配していた有馬晴信だけは徹底抗戦、その支配には属しませんでした。当時九州は鹿児島の島津、大分の大友、そしてこの龍造寺の3つが大きな勢力でした。天正12年1584年、龍造寺高信は島津義久を攻撃するため、まず島原に侵入、有馬晴信を攻略後、鹿児島に向かうことにしました。龍造寺軍は雲仙市の高次郎一帯に続々上陸、有馬と島津の連合軍が立てこもる森岳、現在の島原城あたりですが、森岳を目指して進軍しました。その兵力差は一説には10対1と言われるほど、圧倒的に龍造寺軍が優勢でしたが、現在の島原市北門町の沖田縄手で、あえなく高信は首を打たれ、指物を龍造寺軍も総崩れとなり、佐賀へと退却しました。これが世に言う沖田縄手の戦いで、日本の観戦史上、織田信長が今川義元を破った桶狭間の戦いと同様、特筆される戦いでした。なお有馬晴信は万に一つも勝ち目はないと思われたこの戦いに大勝利、これを感謝して有馬が支配していた浦上をイエズス会に寄進したのです。ここに長崎茂木ともに浦上もイエズス会領となりました。ところで敗れた龍造寺高信にまつわる伝説が残されています。というのは、龍造寺軍の先頭を進む上りの竹竿が風もないのにバラバラと一斉に折れたり、休憩のために下ろした高信が乗る腰が岩にピタッとくっつき、しばらく離れなかったなど、不思議なことが続きました。そこで家来たちは不吉だと言って合戦をやめるように意見したんですが、高信は構わずに進軍したのでした。何でも無理は禁物ということでしょうか。ここでお時間です。では次回もどうぞお楽しみに。